はい、おはようございます。もしくはこんにちは、あるいはこんばんはということで、2025年5月4日日曜日、時刻は朝の9時26分です。おはようございます。京都は薄曇りです。ですが、まあ快晴とは言わないですね。薄曇りです。空が白いですね。青くはありません。穏やかな気温で過ごしやすい気候の朝です。ゴールデンウィーク後半戦でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都は一条通り、神谷川角、イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、ゴールデンウィーク後半戦になっております。4連休の方が多いかなと思います。私はですね、今日は本当は定休日なんですが、営業日ということで、今日明日日曜日月曜日は、このゴールデンウィーク中だけ、営業になります。なのでこの後ランチタイム、そしてディナー、明日もランチタイムディナーということで営業いたします。日曜日月曜日にやってますかという問い合わせを他のタイミングでいただく機会があるんですけど、基本的にやってないですっていう回答なんですよね。いつもはこのゴールデンウィークランチタイム、どれぐらいのお客様が来てくださるのか未知数です。というのもいつもはお休みをいただいていますから、皆さんの気持ちがどういうふうに動くのかという感じでございます。今日朝ちょっと NHKFM を聞いていたら、ヒロ寺平さんがラジオ番組をしていて、なんか日曜日の朝にヒロさんが、NHK でしかもなんか FM 放送するようになったなと思う。すごくいいなというふうに思って少し聞いてました。でその中でヒロさんが言ってたのが、まあ、生放送、ラジオの醍醐味はやっぱり生放送なんだというお話をされていました。私もそう思います。この水谷ラジオに関しては編集全くしていないというか、ジングルは入れたり入れなかったりなんですけれども、基本は話をしている内容を切ったりとか、縮めたりとか削除したりとか一切していないものです。なので無編集ということで言うと、まあ生放送に近いのかなと。ただ生放送とこの収録の違いは、ダイレクトに皆さんのこの時間に届いてないということなんですよね。なので冒頭、おはようございます、こんにちは、こんばんはということで、これは伊藤聖光さんが書いた創造ラジオという本の、まあなんか創造ラジオはね、そのように放送している小説なんですが、伊藤聖光さんの創造ラジオのモチーフを、まあなんかリスペクトしている、採用している、なんて言ったらいい、はい、真似しているというふうに簡単に言うとそういうことです。いつの時間に聞いていただいても、このラジオを楽しんでいただけるようにというふうに考えておりますので、常にこの放送を聞くときが生放送というふうに考えていただけるといいなと。ゴールデンウィークも後半戦になって、皆さんどう過ごしているのかという点についてですが、万博、大阪関西万博開催中でございます。まだ開幕して1ヶ月経ってないんですよね。4月13日に大阪関西万博は開催になりました。私は14日に、2日目ですね、かのこさんと2人で訪れてますが、次は6月2日の月曜日に行こうという話になっていて、まだいろいろな予約等々はできてないんですけれども、次の休み、5月11日がお休みなので、5月11日の日に、もしくはその今週どっかで時間があれば、チケットは手元にあるので、予約をしたいなというふうに思ったりしています。ぜひね、大屋根リングの点灯する瞬間を見たいなというふうに思っていて、まあなんか天気に恵まれるといいなと思ってるんですけれども、その夕焼け、日が沈むあたりにこう 点灯した大屋根リングを見ておきたいなとい う気持ちがあります。まあ、なんか万博はね、始まる前はあんなにいろいろネガティブなことばかり言われてたんですが、それがもう開催して開幕になってから、皆さんが足を運んでね、訪れて、その意見をこう SNS やニュースになるにつれ、実際に行った感想が増えていく過程で、ネガキャンがだんだんだんだんこう尻すぼみになるというか、まあ、なんか考えていた通りになっているなというふうに、おそらく維新の会なんか思っていると思うんですけど、まあなんかね、大阪万博は政治から離れて皆さんが楽しんでもらうエンターテインメント、そして文化祭のようなものだと思うので、まあ政治的な意思とか意図とか、まあなんか恣意性みたいなものが遠ざかるといいなというふうに思ってるんですけど、純粋に万博は楽しいものかなというふうに思うので、機会があればぜひ見に行ってほしいなと思ったりしています。まあ、なんかゴールデンウィークなので、日常と非日常みたいな感じでこう分けると、休日の過ごし方、いつもよりも長い休日を皆さんも過ごせてるかなと思うんですね。いつもだったら土日の休みしかない、この2日間しかないと、なんかこう狭いというか、気持ちもこう広く持てなかったりとかすると思うんですけど、まあ、4日間連休、長い人で、もっと長いのかな、11連休とか取ってるのかな、まあ、なんか休日の過ごし方で一番やっぱり考えるのは、日常と非日常の境界線かなというふうに思っていて、まあ、なんか明日も休みだ、明後日も休みだと思うだけで、今日どんなふうに動こうかな、過ごそうかなと思う、その思考も変わってくると思うんですよね。考え方が変わるっていうことは、やはりなんかこう過ごし方も変わるし、過ごし方が変われば考え方も変わるということで、まあ相互に関係していることだと思います。休日の過ごし方はやっぱりなんかちょっとこう天地効果を求めて遠くへ、まあ例えば、今てっちゃんとちょんちゃんは台湾に行ったかな、そこから沖縄に行ったのかな、なんかそうやってこう遠くへ、出かけたりだとか、まあ都道府県の中でも、例えば京都から東京に行くとか、九州に行くとか、いろいろさまざま天地効果を求めて場所を離れて気分転換したりだとか、それでもまだこう気持ちにゆとりがあったり余裕があったりするんだろうなと思います。休日のこう良さはやはりこう仕事の思考をオフにできるっていうことに尽きるなというふうにいつも思います。本当に思います。まあ、なんか私はねずっと働いているので、結局このゴールデンウィーク中はその思考がずっとオンになった状態で、言い換えたら、まあ1月の連休以降ね、別府から帰ってきてからはずっとオンになったまんまで、多分これは飲食店やってる人間たちみんなそうだし、自営業者はほとんどそうなのかもしれないですけど、オフになる機会ってもう本当にほぼほぼないんだと思うんですよ。で、まあ、なんかオフになる機会はやっぱり大切だなと思うと同時に、オンをオフにしてしまったら、今度オンにもう一回こう戻すのがものすごく大変だなっていうこともあって、この切り替えがスムーズにいかないのも、なかなか休日を取ることを前向きに考えられない要因だなというふうに思ったりしてます。ゴールデンウィークほどの長さの休日は取れないかもしれないですけど、私東京にいいですね、5月はもうこれで難しいんだよな、5月はもう11、12予定が入ってて無理だし、その次18は垂水で泰造が DJ をするって言ってるんで、それを聞きに行きたいなと思っているのと、その翌週に、イルピアと絵町をしようかなというふうに思ったりしているので、結局そんなこんなで、バタバタしていて、6月1日2日2日は先ほどお話ししたみたいに万博ということでメニュー替えもあるんですよね。なので6月1日の日曜日が 入会で、これ堀之内真由さんの展示会が越畑であるんで、それもちょっと捨ておけないなと思いつつ、で6月明けて8日、6月8日はイルピアット江町で、イルピアット21周年記念イベント、この食事は抽選になるんですけど、またちょっと具体的にきちんと内容を決めて公募したいと思います。今週中にそれを取りまとめて、きちんと告知できたらいいなと。抽選になります、すみません、これは抽選になってしまうんですけども、お寿司8貫と前菜盛り合わせ、飲み物を1杯お付けしての提供になるかな、まあ、ちょっとまだ決まってないんですけど、そんな感じで考えています。その翌週8に7足して15、16ぐらいで、本当は1週間バーンとこう休みが取れたらいいんですけども、その週も実はもう5役がパラパラ入ってるんですよ、パラパラで。その翌週ももう5役がちょっと入っていて、その1週間バサッと取れないんですよね。なので1週間取れないとなると、火曜日1日増やして、3連休で、もしくはもう1泊2日で行くのかとか、いろいろなことを考えながら、私も休日をどうやって過ごそうかなと、東京にはですねちょっと行きたいなと思ってるんですよ、珍しく。そうだな、蓮に会えたら蓮に会いたいなと思ってるんですけど、ゆかぴーとノブさんと飲む約束がずっと棚上げになっていて、自費出版の本を携えてですね東京へ、行こうかなというふうに思ったりしてます。おかげさまで本を購入していただく方多くあってありがとうございます。お店で手売りしかできてないんですけれども、あとはもう遠方の方言っていただいたら郵送しますので、おっしゃってください。本当にありがとうございます皆さんね。なんかもう押し付けのように売ってますけれども、興味を持っていただけて本当に光栄です。東京なあ、東京遠いなあ、遠い、気持ち的に遠いんだよな、距離的にはそんな、なんか望みで2時間半だから日帰りもできるだろうっていう話があるんですけど、そうなんだよな、で東京で泊まりたくないんだよな。群馬県のね、ラガッツァさんっていうピッツェリアにも行きたいんですよ。で群馬に行くなら、まあなんか草津まではちょっと遠いので伊香保あたりは行きたいなとか、で群馬に行くなら栃木の那須塩原とか、ちょっと温泉、北関東っていうか、なんか温泉、素晴らしい温泉があるんですよね、あのあたり。でもなんかそこもちょっと行きたいなとかってなると、全く目的が別々になっちゃうんで。あとなんか飯能市にムーミン村みたいなのあるじゃないですか、知ってます？ムーミン村、あれもちょっとなんか気分転換にムーミン村とか見てみたいなとかちょっと思ったりしてるんですけどね。いろいろこう計画はあるんですが、関東に行くのがすごく、えいやと言ってみたら何でもないんですけど、すごく気が重いんですよね。なんかもっと気楽に関東に行けたらいいんですけど、そうなんですよ。まあなんかでも6月中に1回行けたらいいなと思ってるんですけど、なんかまたちょっとちゃんと決めないといけないなというふうに思ったりしています。話はすっかり変わるんですけれども、私最近まかない朝ごはんもですけど、インスタントラーメンばかり食べていて、もう働きすぎると食生活が乱れるですが、ついこの間までねフレンチトーストを焼いたりとかしてたんですけど、もうなんか何回か作ってフレンチトーストを、あ、なんか美味しくできるからもういいやってなって、なんか美味しくできちゃうともうなんか作らなくなっちゃうんですよね。自分で食べる気力はもう本当になくなってしまうというか、できるっていうことだけ分かればいいと思って、その後なんか新しい料理を作ってっていうところに今行ってないからなのかもしれないですけど、わざわざ自分が食べる食事を新しい料理でっていうふうに思い至れないぐらい、なんだと思います。まあでもなんかインスタントラーメンばかりで良くないなというふうに思ったりしてるんですけど、なんか 思考回路も結局インスタントラーメンとか食べてると単純になってくるし、なんかいろいろなことを深く考えることを難しくなってくるだろうなというふうに思っていて、まあ、ただあの同時にあの N ちゃんね、アルバイトの N ちゃんとかと、あ N ちゃんこのゴールデンウィーク5連勤なんですよね、5連勤で N ちゃんと N ちゃんがシフトに入ってくれてる時に話をするんですけど、まあなんか例えば世界はどこへ向かうのかみたいな話を、世界っていう言葉が持ってるニュアンスについて話をしたりとかですね、世界って意思を持ってないよねっていうことと、まあなんか世界って捉えどころがないよねっていうことと、まあなんか個々人が考えている世界について話をしたりとか、まあなんかインスタントラーメン食べてる私はそこの思考もなかなかちゃんとついていけなくて、本も読みたいなというふうに思ったりしてるんですけど、なかなか本も読めてなくてですね、そんななんかインスタントラーメンばっかり食べている頭の中で、昨日ね、昔からよく来てくれているお客さんと恋愛について、話をする機会があったんですが、恋愛なんか私好きな人いるんですって話から、でもその人を好きだと思っている対象の人はなんか干渉されるのが嫌で、もしくはそのなんかこう誰かと付き合うと時間を割かないといけない、気にしないといけないということが億劫でみたいな話らしいんだよねみたいな話から、恋愛ってなんだろうっていうことをちょっと考えてみたんですけど、恋愛ってそもそも干渉し合う関係のことなのかなというふうに、思うんですね。昔はあれですよ、若い頃というか30代の時の私トニーはですね、恋愛って何って言ったら欲情の結晶って呼んでたんですけど、それはあんまりいい説明じゃなくて、まあでも欲情の結晶なのは今でも変わらないなと思うんですが、ただ欲情の結晶が恋愛になるかといったら、恋愛ってそれだけじゃないですよね。で、考えてみると干渉を認める、相手からの干渉を受け入れる、干渉を認める、そういう関係かなと。例えばなんかこう連絡があるないっていうことを相手に対して、まあなんか応答を確認することができる、なんで、返答がないんだ、なんで連絡がないんだ、いずれにせよその相手の行動をこちら側が干渉する、干渉するっていうのはどういうことかっていうと、まあなんかこちらの意思に沿わせる、ね、影響を与えて内容を変更させる、そういう事柄でいいと思いますけど、それをこうある程度認める、それが恋愛だなと考えると、まあなんか人から言われるの嫌なんだよね、合わせるの嫌なんだよね、なんかこう干渉されるの嫌なんだよねっていう人たちはまあ一定数いるわけですが、その方たちは恋愛に全く向いてないなという話を昨日ちょっとしてました。恋愛はやっぱり干渉を認められる相手としかできないと思うんですよ。だから同時にですね、尊重し合う関係だなとも思うんですね。だからなんか昨日 N ちゃんがランチバイトだったんで、その話もちょっとしてたんですけど、こう会話が成立するっていうのはとても大切だなというふうに思ってるんですけど、その会話が成立する地点でもうなんか会話が成立する地点、その場所ね、はまあなんかスタートラインかなと。でこの会話が成立する地点から時間をこう重ねていって、まあなんかより盛り上がる、そういう時間軸って考えると、その会話が成立していくような関係になった時点で、こうある程度会話が成立するということは、干渉を認め合う、議論をするということは、相手に対してこういう意見があるんだ、なるほどねっていうやり取りだと思うので、こうわずかな干渉具合があると思うんですよ。で相手が喋っていることをきちんと聞く、で自分も相手に伝えるために 丁寧に話をする、ここも尊重があると思うんです。マナーと言ってもいいです。なんかこう会話が成立する人、相手っていうのは、その会話が成立するっていうところから時間軸で考えて、その積み重なっていくときに、まあなんか恋愛にちょっと近いような雰囲気になるんですよね。ここでじゃあその恋愛干渉を認め合うっていうことで会話が成立すれば恋愛が成立するかといったらそうではなくて、ここに30代のあのトニーが言っていた通り、欲情の結晶みたいなものが重なってくると恋愛が完成していくと。だからなんかこう簡単に始まらないと思うんですよね。だからいろんな条件があると。で、男性の場合はルッキズムだったりとかするだろうし、女性の場合はその生理的な問題よりも社会的な認知やなんかこう条件というか、まあその立場だとか、こうまあ異性でも同性でもいいんですけれども、自分が恋愛対象に選ぶ相手を自分がこう認知したりとか、この人がいいなと思う条件的なものに社会的なステータスを求めたりだとか、まあお金を持っているでもいいですし、なんか人間関係が豊富であるだとかでもいいですし、その人にまつわるんだが、実を言うとその人以外の周辺域にこそ興味があるっていうパターンと、その人の持っているパーソナリティの例えば衛生的な部分っていうふうに言ったのは、例えばルッキズムだったりとか、もうそれは顔立ちだったりだとか、喋り方だったり、声色だったりだとか、大衆もそうですよね。だからなんかそういうこう仕草もそうです。だからそれは衛生面だと思うんですよ。でもなんかその人にまつわる情報、社会的ステータスみたいなものに興味がある、例えば会社の社長であるとか、いい車に乗っているとか、不動産物件をたくさん持っているとか、わかりやすいですね。だからなんかそういうところに惹かれる、まあなんか興味関心の持ち方はいろいろあるんですけど、これもやっぱり干渉、まあなんかこう相手に対してなんかそのアプローチをして、相手からのアプローチが返ってくるということでは、相互のやり取り、会話が成立するっていうことなのかな。まあこっからしか始まらないですよねって話を昨日ちょっとしてたんですよ。ああ、なるほどなっていうふうに自分で喋りながらちょっと思ったりしてたんですけど、なかなかその話の中でやっぱ恋愛していくのって難しいよねっていうことになってました。まあね、一番最初の話に戻すと、ゴールデンウィーク連休になってるわけですよ。で、日常と非日常の境界線っていうのはオンとオフをするための天地効果だったりとか、例えば僕のこう毎日食べているようなこのインスタントラーメンだとか、その食事をどういうものを取るのかによっても思考が変わるっていう点でも、ゴールデンウィークにどうやって過ごすのか、どこの場所で誰と過ごすのか、何を食べるのか、どんな時間を過ごすのかによってオンとオフが使い分けられてるんじゃないかなというふうに思いました。ということで、皆さんどうゴールデンウィークを過ごされてますかということで、後半戦、私は10日までずっと働きます。11日12日が次のお休みになりますので、いつイルピアットに来ていただいても皆さんとお話しして、楽しむことができるということだけ告知させていただきます。はい、お届けしてまいりました水谷ラジオ23分、もう24分に差し掛かろうということです。まあなんかお耳汚しでございますが、ゴールデンウィーク皆さん連休中なので、車で移動中や、まあなんか徒歩でね、歩いてる時にヘッドホンで聞いていただいたりとか、家で掃除をしながらとか、洗濯物を畳みながらだとか、そういった何かをしながら、聞いていただけているといいなというふうに思ったりしています。はい、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲があります。ぜひ検索して聴いてください。いくつかね、曲を調べたんですけども、今日はこの曲にしようかなというふうに思います。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。浜田翔吾さんで19のままさ、19のままさね。いや、この19のままさ、いい曲で、僕は予備校とか行ってないんですけど、なんだろうな、歌詞の中でね、ネクタイ締めて、まあなんかこう なんだろう、自分が自分じゃないみたいのような歌詞があるんですけど、思うんですよね。なんか今日はちょうどゴールデンウィークの話をさせてもらってるんであれなんですが、ネクタイ締めて働いていることが自分じゃないっていうことが際立つのは、ネクタイを締めてなくて予備校時代に、まあ、恋をしたりとか自分のこう気持ちに従ったその青春時代みたいなものが遠く思えるからだと思うんですが、すごく大切だなと思うのは、その青春が終わってるようなことだと思うんですよ。ネクタイ締めて自分が自分でないっていう実感があるってことは、それだけ自分があった時代があるってことの認識だから、そのむしろネクタイを締めて自分が自分じゃない時間を謳歌してくれよ。で、それで寂しくしょぼんとしてくれても構わないが、全然自分が自分じゃないみたいっていうような歌詞にあるように、まあ自分が自分じゃなくていいんじゃないか、それはそれでなんかそういう流れで良かったですよねっていうふうにちょっと今なら思います。ただこの J-BOY っていうアルバムをよく聴いてたのは20代の頃だったんですね。まだ大学に入る前ですね。カセットテープとかで、自分が MD カセットテープの時代ですよ。自分がツタヤでねレンタルしてきた CD を焼いてずっと繰り返し聞いてました。だから10代20代前後ですよね。そのあたりによく聞いた曲です。その時はまだだから19だったりとか19になる前だったりとかしてたかもしれないですけど、なんかこんな風にこうつまらない大人になるの嫌だななんていう風に思ってたら、もう51歳になってしまったわけですが、振り返ってみて、なんか10代後半に描いてたような大人の姿っていうのはもうちょっと思い出せなくて、実はなんだけれども、こういう歌の歌詞の中に自分が何かその当時少し気持ちを重ねてた時があったなというふうに思うと、まあなんか青臭いっていう言葉嫌いなんですよ。で、青臭いっていうのは嫌で、で、なんだ、若かったなっていうふうに思うのも嫌なんですよ。で、何が言いたいかっていうと、こう19のままさでネクタイ締めて自分が自分じゃないみたいな話が、実はなんかよりいいなというふうに思ってるんですよ。なんか大人になったって言葉もちょっと簡単すぎて嫌なんですけど、まあなんか自分が自分じゃなくなるような経験をなんかこう経過できるというか過ごせている人生はなんか美しいなというふうに勝手に思っちゃうんですよね。なので、そのこのゴールデンウィークを通してもですね、この連休をどうやって過ごしたのか、連休明けに暗くなるのではなくて、ああなんか楽しかったなというふうに思いながら、来週今週ゴールデンウィーク明けもですね、存分に働いたらいいんじゃないかなというふうに思います。オフの時点をオフの状態が本当の自分というふうにあまり考えてほしくないなというふうに思ってるんですよ。だから予備校に行っていたこの主人公が本当の自分かっていうと、予備校に行ってる時点でもうなんか目指してるじゃねえかみたいなね、何かになろうとしてるわけで、ね、何かになれたらネクタイつけてたって、これなりたかった自分かなみたいな問いかもしれないですけど、なりたかった自分じゃなくたって別に構わないじゃないかと思ったりするわけですよ。またこの辺りの話をラジオでできたらいいかなと思いますけれども、なりたかった自分になれていないから本当の自分じゃないなんていう考え方は浅はかだと思いながらも、なりたい自分があった時の自分のキラキラさはいい話だなというふうに思ったりしています。はい、ということで、長くなりましたね。曲の紹介がこんなに長くなりました。今日ね、珍しくあれなんですよ、ノートに Q シートみたいなの作って喋ってるんで、テンポ良かったでしょそう思います。これからちょっと簡単に話をする内容をメモ書きですけど、ちょっとメモ書きしながらお話ししようかなというふうに思います。はい、リクエスト曲は浜田省吾さんで19のままさ。皆さんにとってゴールデンウィーク後半戦、良い時間が訪れることを祈っております。トニーはイルピアと神谷川で働いておりますので、よろしければご来店ください。またお耳で会いましょう。トニーでした。良いゴールデンウィークを。それではまた、さようなら。